ロックラッシュレディオ、続いては田中ア
ート。俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃ。
こんばんわん。
こんばんみ。
はい、綺麗に流れるように
いや先週忘れてた
けそうそう
俺先週やってないですね。
え、やってない？
やってないです。多分武見さんだけやってたんです。
え、マジです
ごいと思って俺は流されたんですよ
え、じゃあこうちゃんはこんばんはって言ってない？
こんばんにゃって言ったんじゃない？
こんばんにゃって
言った
んじゃない？間違えたんですよ
全然私気がつかなかった
全然気づかなかった。言わなきゃってね、この間責められたから
そうそう、
もうやんなきゃと思って
さ、もうやってるとか言われてて俺やるの忘れたと思ってて黙ってました。
その時言ってよ、
黙ってました。
黙ってんの
俺だけじゃんか
どうする、やめる？
やめない
じゃあ来週気をつけて。
わかりました。来週はきち
っと。ワンがダメだったらニャーでもいいっていうこと
でしょ
う
か。ああ、だったらいいですね。
挨拶しないっていうのをなしにしよう。
挨拶はしてるよ。
挨拶はしてる
よ。してるよ毎回仕方をどうすんのって話
さあ今週もねえ、タイムない話からことからスタートしましたが、この後はどうでもよくない、真剣に音楽をお送りしましょう。今週もこのコーナーからスタートです。田中アートのアーティストピックアップ。一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい、今回はですね、本日7月12日がザ・ローリングストーンズ記念日ということで、うん、我々3人がストーンズの好きな曲をこう紹介したいなと思ってるんですけれども、うん、1962年の7月12日に初ライブを行ったとしてザ・ローリングストーンズの記念日と認定されてるってことなんですけど、まあ早速行きましょうか。
ユッキーは大好きなん
ですよ。いやいや、そうですよ、はい、でもユッキーはね、今日はローリングストーンズの T シャツを、うん、
いいですね、
はい、T シャツを着てまいりまして、は
い、でもそれかっこいいですね。
これ下北で買ったんですよ、うん、はい、中山かな子さんのライブに行かせていただいた時に、うん、ちょっと早めに着いちゃったものですからフラフラしてて、うん、おストーンズあんじゃねって思って
買ったの
初めて買いました。
あ、でもそれちゃんとしたオフィシャルもので
、一応お店の方が言ってて、
うん、お店の人が言ってるのが、お店の人が言うの怪しいよね。
そうそうそう、
ほら売りたいから何でも何とでも言うもんね。
確かに確かに。
もうストーンズあったっていう、もうそれだけで頭と心が弾みましてね。はい、
まあまあいい、でもいいことですよね。うん、じゃあ早速じゃあ私から行きましょうかね。はい、私はですね、スタートミーアップを、はい、行きたいと思います。うん、はい、1981年にリリースされたシングル曲でも大ヒットした曲なんですが、まあ私ね、ローリングストーンズのライブはもう何度も見てるんですよ。で、オープニングナンバーでこのスタートミーアップをね、やることが結構多くて、このスタートミーアップが来ると思いますよね。
あ、なるほど。最初にガーって来るん
だ、ね。タタタでガーって来る。思えますよね。
ライトパーンみたいな。
もうすごいすごいね。でも今でもライブで必ずと言っていいほど、スタートミーアップっていう曲はセットリストに入ってるんですけれども、まあ、最近ね、オープニングであまりやらなかったりもして、うん、ただね、途中でバラードコーナーがあったり、
はい、あ、それでまた、
そうそう、で、あの、キースが絶対歌うキースのコーナーがあった後に、ミック・ジャガーが衣装を直しをして出てきて、みたいな感じの、なんか後半戦の1曲目にやることも結構多くて、うん、ここでの一曲でスタートミーアップが来るとまた
上がるんです、
ね、もうそう燃えますね。まああとね、ちょっとこれ余談なんですけど、あの、私のあの3度目の結婚パーティーの時にですね、
回数やなく
て回数いらないです、
回数
いらない、
あの、これライブハウスでやったんですけど、うん、あの、新郎新婦の入場曲をこのスタートミーアップでやりまして、はい、私も出てってもう歌って客席ノリノリですよ。
ああ、そうだったかもしれない。
いいですね、
あ、この曲確かにそうだったかもしれない。
そうなんです。そんな思い出のある曲なんですけどね、はい、じゃあここでぜひ聴いてください。ローリングストーンズでスタートミーアップ。 ローリングストーンズでスタートミアップでした。いやいやいや燃えますね上がりましたね。
あ、よかったです、はい。この放送が始まる前にいつも武見さんにこの曲を聴かせれば、うん、上がったまんま、
まあ、上がってますよ毎回大丈夫ですよちゃんとまあまあまあまあ、じゃあ続いてユッキーいきます。
はい、私が一曲選ばせていただきました、まあ、ローリングストーンズといえばもちろんロック界を代表するグループというイメージなんですが、うん、そのローリングストーンズの大ヒットの曲の中にバラードの曲もね、
そうい
っぱい ね、 ね、
ありますね、
ありますね。激しいロックというイメージがあるからこそバラードも光る、うんうん、そういう感じがします。そして私はメロディーが美しい、そんなバラードの曲を紹介させていただきます、まあ、ストーンズのバラードといえばいっぱいあるんですけど、アズティアーズゴーバイ、レディジェーン、ハートオブストーン、あとこれバラードに入るのかな、私が2番目に好きなシャインアライト、ライトを照らせ、
うん、まあ、バラードでいいんじゃないですか。
入ります、
ね、2番目に好きなの。
2番目、
2番目なんだ。1番は何気になる。
この後、
あ、なるほど、
1番を選んだので 2番目も言いたいなと思って、
うんうん、
はい、もう私のバラードナンバーワンを今日は一緒に皆さん聞いてください。ザ・ローリングストーンズ、アンジー、悲しみのアンジー。アンジェアンジェ、when will those clouds all disappear? Angel, angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls,私が選んだ1曲、ザ・ローリングストーンズでアンジー、悲しみのアンジーでした。
はい、そっか、アンジーですか。
そうなんですよ、
うん、でもキースとね、当時ねミック・テイラーがギターだったんでね、うん、この2人のアコースティックギターが投げますよね、
うん
うん、いいですよね。
私は初めて番組、生放送でやってた番組があってリクエストをいただいた時に、あの激しいロックのローリングストーンズだと思わなかったんです。ちょっと違った感じに、あまり詳しくないからだったと思うんですけど、なので印象的というか思い入れのある一曲でもあります。
なるほど、
一番に好きな曲、
はい、
で2番目はシャインアライト、
はい、今はまたどっちもどっちもいい曲ですよ、
ね、
は
い、ロックラッシュレディオアーティストピックアップ、今日はザ・ローリングストーンズの日ということでストーンズを取り上げてお送りしています。
はい、
続いては
そうですね、もうじゃあここはもう田中アートさんに、ね、うん、最後締めてもらうということで、は
い、ちょっと締まるか分かんないですけど
バッチリ締めていただきまし
たもう基本的に前々から言ってますけど、俺ギターのリフが好きなので、
うん、
ローリングストーンズではこの曲いいなと思ったのをかけたいと思いますね。
はい、
ザ・ローリングストーンズでブラウンシュガー。 した。ローリングストーンズでブラウンシュガーでした。
はい、うん、いやいやいやいや、いいですよね。はい、もうキースのね、はい、お気に入りのオープン G チューニングでね。もうこのリフは最高にかっこいいですよ。
かっこいいですね。サックスもかっこいいですもんね。たまんないですね。
これね、はい、歌詞が、歌詞がね、歌詞がやばい。
武見さんも全部歌えるぐらい好きですか？
全部じゃないけど、多分ね、はい、ローリングストーンズほらもう60年やってるけど、はい、多分知らない曲はない。だから発表されてる曲はね、ライブを見に行っても、はい、うん、あ、この曲聞いたことないんだ、あれなんだっけなっては多分ないと思う。
あ、うん、じゃあ今日かけたじゃないですか、スタートミーアップとかかけたんですけど、うん、本当にもうこの順位をつけるとしたらどれとかあるんですか？
あ、まあ、難しいね。
そういうのすごい好きな人に聞きたいなと思って、
ね、あ、まあ、だからさっきのユッキーの1番2番じゃないけど、はいはい、例えばロックナンバーだったらこの曲がいいなとか、はいはい、
そうですね、
結構カントリー調の曲だったらこれがいいなとか、ブルース系だったらこれがいいなとか、
あ、なるほど、
結構あるからね。でもブラウンシュガーはやっぱりすごい好きだし、もうこれもライブで絶対にやらないことは多分ない。本編の最後の曲であったり、もう最後の畳みかけの時にね、やる曲なんですけど、まあまあこれはもう外せない曲ですよね。
よかったです。
好きすぎるとそうかもしれないですね。
確かに
私みたいに中途半端だったら、まあエセだと、まあ、これ1番2番とか言って、
俺もエセ
です、軽く言う
だからサティスファクションとかしちゃうと違うのかなとか思う、うん、
あ、でもいいじゃない、
すごい、
かっこいい、かっこいい、うん、で今聞いてもね、はい、全然かっこいい。でちなみになんですけど、2月の14日もローリングストーンズの日なんですよ。
バレンタインデーじゃなくて、
そうで、これはね1990年に初めて来日コンサートをやった日なんです、ローリングストーンズが。だからこれ日本独自の記念日なんですけど、これこれユッキー詳しいと思うんだけど、日本記念日協会、
あらま、
記念日博士のユッキー
ではでは来年の2月14日はい、このコーナー決まりました。
そうだ
そうそう
そうそうなの、ザ・ローリングストーンズの日として。ちなみにね、オープニング曲はスタートミアップ
。ああ、そうなんですね、
そう、初来日の初公演の1曲目はスタートミア。
それは武見さん言ってるんですか？
これだけ行けてないの。
行けてないんですか？
自分の全国ツアーと重なってて、
ああ、まだバンドをやってた頃、
そう、自分の全国ツアーと日程がもろかぶって、そう、それ以降は全部行ってるんだけど、うん、いやこれはねめちゃめちゃそうショックというかみたいな、うん、でもうほら80みんな超えてるんで、ちょっとね日本になかなか来ることももうないのかなっていう気はしてるんだけど、海外ではめっちゃ ね、もうツアーまだまだやってるんで、ちょっとラスベガスあたりで見れたらいいなと思ってるんですけどね。行かない？一緒に。
あ、行きたいです。行きます、ね、行きます。
いってらっしゃい。
初めてローリングストーンズ見るのがラスベガスの最高ですね。
いいじゃん、あら素敵、なんかねかっこいいですね。
ね、いいですね、
行こうよ。
行きたいです、
はい、
うん、じゃあちょっと日程決まったら
ぜひぜひ、
ね、まあ話はつきませんが、
はい、
もう旅行の予定も入ったということで
そうですね、はい、
この辺でお開きということで、はい、お後がよろしいようで。
わかりました、はい、
今回はザ・ローリングストーンズの日ということでストーンズを取り上げました。続いては7月のレコメンドアーティストです。田中アートさん、お願いします。
はい、7月はですね、トミー率いるスリーピーヘッズというバンドを紹介していきたいと思っております、
うん、
はい、でまだまだ、ね、自分自身も全然知らないバンドなんですけども、去年に初めてこうライブ来た時にこの子は才能あるなって感じた子がやっているバンドであります、
うん、はい、バンドは何人編成なの？
まあ、3人ですね。
3人、はい、トリオので
、ベースの女の子が外国人だったかな、な感じで見た目そうだったんですけど、うん、でドラムは日本人の3人かな、のギターボーカルの3人でやってましたね、
はい、
ものすごくセンスがあるバンドってね、
タイムスリップしたような気分になりましたね。
うん、
あれこんなやついるはずないんだけどって感じですよ ね、
まだだって10代って、ね、
そうですね、
言ってたもんね。
そうなんですよ、なんかその感覚がちょっと話した感じだと、やっぱ90年代の音楽を聞いた時にビビってきて、そこからいろんな音楽を聴くようになったって、
うん、
なんで 聞いてるところが同じような感じだったから、そのタイムスリップしたような感覚になったのかもしれないですけど、それが今風になってるっていうよりも前の音楽でその中で、うん、聞いたことない感じの新しいものが出てきたっていうイメージだったので、ちょっと面白いなと思って、今回かけております、
ね、聞いててどこか懐かしいって感じるのはそういうことだったんですね。
そうだよ、そんな音楽やんないでしょ今の人みたいな感じです。
あと音質も前回もそうだったんですけど、はい、最近デジタル音だったりするんですが、はい、こうライブ音源のような、
そうです、もうなんか適当に撮ってる感じとかすごいいいんですよ俺、
すぐそこで弾いてる感じ
とか音割れちゃったりとか、出す音源なのかも知らないで俺はちょっともらってるんですけど、これをこのまま出した方がいいじゃんっていう、今全部綺麗なんでどれかけても一緒かなと思うんで、こういう感じも好きだなと思いましたね、
なるほど、はい、じゃあ曲を聴かせてください。
はい、それでは聴いてください、スリーピーヘッズでオンループ。
ケイズドリーム7月のレコメンドアーティスト、スリーピーヘッズでオンループでした、
で、浜川さんが言ってることがね、なんかよくわかりますね、
ワクワクするんですよ、すごい期待したいなと思っちゃいます、
これはちょっと楽しみですね、
はい、
スリーピーヘッズ9月にケイズドリームでライブを行うということですので、チェックしてみてください。田中畑さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、今回は先週に引き続きまして東京調布市柴崎にあるライブハウスラットホールの店長チョップさんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。チョップさん、こんばんは。
こんばんは、ラットホール店長チョップです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
チョップさん、店長になってどれぐらい経つんですか？
なんですけど、ね、この間もその話になったんですよね、オーナーのゆういちと。
ああ、なるほど。何年前から店長になったんだっけみたいな、
ね、もう3年か4年は経ってるとは思うんですけど、うん、
その辺がね、
その辺がもう本当になんか分からないままに店長になってる感じなんで、うん、何年っていうあれがちょっと分からないっていうね。
それくらい付き合いが長かったからスルーって入っていって、
そうですね、まあ、オーナーのゆういちがアンガフリアスって、うん、それで、まあ、お前もやるやろみたいな感じで言われた、彼がやるとき、そのライブハウスやるときにやるやろって言われたんですけど、うん、僕やりませんって断って、うん、でそれで1年ぐらいそのままになってたんですけど、ちょっと手伝ってみたいな感じで言う、いつの間にか店長になっててっていう感じではあるんですけど、
ね、なんか店長になって覚えもないし、はい、うん、店長やりますって言ってもいないのに、はい、なんかゆういちくんに、はい、チョップ、お前ここ売り上げ悪いな、どうなんだとかね、なんかそのすごいお前店長のくせにとかつってすごいなんか言われるって言ってましたね。
そうですね。
いや、あれアンガフリアーズのマネージャーさんもやってたんですよね。
は
い、
う
ん、
そうですね、今はスタッフに格下げにな
った。そう、この番組にゲストに来ていただいて、はい、アンガフリアーズのゆういちさんとチョップさんが来ていただいて、で、そんな話になって、じゃあ今日からもうスタッフでいいよみたいな、ツアー回らないでいいよみたいな感じになったんですよね。
そうですね。
じゃあチョップさん、はい、今週はおすすめアーティスト、何というアーティストいきましょうか？
ですね、おすすめのアーティストは障子にメアリーズっていうバンドですね。
これもバンド名で最高ですね。
そうですね。
障子にメアリーでね、
メアリーズになって、うん、
それも障子の障が衝撃の障に変えてるっていうね、感じ
をね、
なんて読むんだろうって思っちゃいますね。
本当、うんうん、いやいや、これどんな感じのバンドなんですか？
このバンドはですね、まだね、結成して多分1年ちょっとぐらいのバンドだと思うんですけど、うん、まだ21、2歳ぐらいの子たちがやってて、ちょっと青春パンクっぽい感じではあるんですけど、ただなんかこの気合が違うっていうか、もう危機迫るものがあるっていうか、うん、はい、まあ、女の子、ギターボーカルとベースで、あとちょっとサポートって形なんですけど、うん、もうこの2人の個性がすごいなっていうなんかイメージでありますね。
うん、もうラットホールではライブをやってるんですか？
今年に僕がちょっと見ていいなと思って声かけて、僕のイベントに出てもらったっていうのがきっかけなんですけど、うん、まあそれでまあちょっとそこでまあいろいろ話したら、今度ちょっと企画ここでやりたいですとかいろいろになって、
うん、そっかそっか、はい、じゃあこれからね、注目ですね。
そうですね、うん、
じゃあここで障子にメアリーズの曲を聴かせてください。
はい、障子にメアリーズでバンド物語。
自分のことしか知っていない、私は自分のことすら知っていない、こんな世界誰か壊してくれ、イケメンバンドのつまらない MC 滑っているのにキャーキャー言われてさ、心が締めく音がしたんだよ、今すぐギターで書き消して、
you
ていない。可愛い人は自分のことしか見ていない。私は自分のことしか歌えない。こんな歌も誰か壊してくれ。
障子にメアリーズでバンド物語でした。
はい、これあの歌詞やばいね。
やばいですよ、ね、
もう最高。特にあのイケメンバンドの MC のくだりが最高。
そうなんですよ、もう尖ってんすよこの子たち。これがいいんですよすごく。
ライブの映像をちょこっとだけ拝見したんですけど、はい、すごい暴れますね。
そうなんですよ、特にベースの子はもう大暴れするんです
。すごいですね、あれお客さんにフロアをワッショワッショされてこう、
あ、あの、何ていうか、ダイブして
流れていく感じ、はいはいはい、やってましたね。すごいですね。
そうですね、あの確かそれをあの始まる前ぐらいにこう勢いでわーっていくような感じではあると思うんですけど。
すごいな。
すごい、
いやいや、だからもうそういうなんかちょっと個性的な感じのバンドって今、うん、若い子たちっていないんで、
うん、
なんかわこいつら面白いなってと思って、僕はうち絶対会うなと思って声をかけたっていう、はい、そうですよね、
あれ私はあの、はい、ライブ映像ももちろん見たんですけど、
はいはい、
ミュージックビデオ見たけど、このバンド物語も。もうこれあの自宅なのかな、あれ2人の、
うん、
あのゴミ屋敷のような。
でもなんかイメージ合ってますよね。
そうそう、イメージで合ってるから、
なんかもうイメージ通りなんですよ。
本当にそうなのかなってね、う
ん、どこまでが演出かがわからない、
うん
うん、
だけどね、
すごいです。
いや楽しみ、このバンドは。
いやそうなんですよ、ちょっと僕は個人的にすごい好きなんで、うん、あの頑張ってもらいたいなっていうのがありますけどね、うん、
本当の映像を見て衝撃を受けた。おーっていう感じでした、うん。この障子にメアリーズ、9月27日土曜日にラットホールで4ヶ月連続自主企画の開催があるということなんですが、これは自分たちからやりたいんですけどって言ったのがこのことなんですか？
そうですね、あのラットホールで企画やりたいんでって言って、あのその4ヶ月連続 の企画みたいなのでやるっていうので聞いたんで、うん、あ、そう、こういいなと思って、
うん。
ね、ラットホールはいつでしたっけ、あるって、
9月27日、
ね、27日ですね、初っ端だったかな、9、10、11日です、うん、だから初っ端をラットホール選んでくれるなんて嬉しいなってちょっと思ってましてね、
うん、そうですよね、
他のね、本当に他のライブハウスも魅力的なライブハウスなんで、ちょっと頑張ってもらいたいなとは思いますけどね、
うんうん、いや、ちょっと楽しみな、ね、バンドですね、
うん、そうですね。
チョップ店長、はい、いいバンドご紹介ありがとうございました。
あの3ヶ月か半年に一度ご登場いただくので、また次回、はい、楽しみにしております。
まあ、いつでも。
2週にわたってどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
柴崎ラットホール店長チョップさんでした。